Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、10月も半ばを過ぎまして、本当にめっきり秋らしくなってきましたね。というか秋というか、なんかもう寒くて冬に近づいてんじゃないのって感じの寒さですよね。まあこれはね、あの関東から上だけなのかな、なんか西の方はねまだまだ30度とかの暑い日があったりなんかもするのでね。まあですから本当に日本は寒暖差がいっぱいね、気温も違うんだなぁなんて思いますよね。でさすがの寒がりじゃない暑がりの私三田香織もですね、夜寒いなと思って毛布をもう一枚、なんか薄手の毛布をね取り出してなんかかけて寝るようになりました。なのでね、いや本当に寒くなってきて、これからなんかねますますこうお風呂に入ったりなんかするのがね、なんか嫌だなっていう季節になってきたなと思うんですけど、でも入った後はねお風呂は入ると体ポカポカして暖かくてね、早くそのままお布団に入って寝たいなっていう感じですが、ついついあのお風呂出てからもすぐ寝ないでいろんなことやっちゃうんですよね。なのでね、皆さんも暖かくしてねお休みになってくださいね。そしてね、いいお天気にもなってますのでね、ぜひね移動運用とかにもお出かけになって、ちょっとね普段無線電波出せないななんていう方もちょっとお出かけして出すとねとても楽しいので、ぜひ移動運用なんかにねお出かけしてみてください。さあ、それじゃ今日もですね内容盛りだくさんでビームアンテナお送りしていきたいと思いますので、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JR、東海地方本部長でいらっしゃいます木村本部長とね電話がつながっております。木村さん。
はい、こんにちは。 JA2HDE 木村時政と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね木村本部長には東海ハムの祭典のですねちょっとお話を伺おうかなと思ってご連絡させていただきました。
さあ、はい、ありがとうございます。はい、
東海ハムの祭典は開催日はいつになるでしょうか。
はい、第57回になります東海ハムの祭典、
はい、
今月10月26日日曜日、10時から16時30分までの予定で、開催計画練ってます。
はい、57回っていうことはすごい長く続いてる祭典ですね。
そうですね、先輩が始められて1968年に第1回が開催をされてて、
はい、
その間に、51回は大型台風が19号が来るっていうんで無理かって、でもやりましょうでやったりとか、
はい、
52回は新型コロナウイルス感染拡大で、どうしようかダメだねって言ったんですけどもね、あとズームで開催をということで、おかげさまでずっと続けてやってこれました。
じゃあ途切れることなくという感じですか。
ほぼ、理由は分からないんですけどね、1回か2回ぐらいはちょっと抜けた部分、はい、過去の資料を探すとあるんですけども、
はいはいはい、
以外はほぼずっと連続でやらせていただいてるっていう感じですね。
すごいですね。さあ、そんなねハムの祭典がいよいよもう来週ですね、今度の日曜日、はい、はい、開催ということですが、会場はどちらになりますでしょうか。
はい、岡谷工機名古屋公会堂っていうんですけども、ちょっと最近耳慣れない、ネーミングじゃないかと思うんですが、名古屋市公会堂へのネーミングライツっていうんですか。
あ、はい、今流行ってますね、うん、
はい、それの導入による愛称ということで、場所的には 全然今までと変わりません。名古屋市昭和区の、俗に名古屋市公会堂、愛称が岡谷公器名古屋公会堂というところになります。
はい、そちらでね開催ということですが、さあもう本当に毎回ねいろいろさまざまなイベントが催しされますが、今年はどのようなことが開催されるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょっとその前にですね、
はい、
当日あの鶴舞公園、敷地が隣なんですが、はいはい、鶴舞公園でですね、昭和区区民祭りっていうのが開催されるそうなんですね。
はいはいはい、
ちょっと会場周辺あの混雑が発生するのかなっていう気もしなくもないんですけども、
はい、
でもあのお見えになるときはできるだけ公共交通機関、地下鉄の鶴舞線、JR 中央線、うん、指定バスなど、各駅から数分でもう公会堂がありますので、
はい、
混雑する車よりは一般公共交通機関で来ていただきたいなというふうに思います、
ね、名古屋のもう本当に市街地ですから、そういった交通機関も発達してますでしょうから、何で行っても行けるって感じですよね、ここの会場にはね。
おっしゃる通りです。あの気楽に来ていただくには公共交通機関の方が気楽でいいんじゃないかなというふうに思いますの、ね、で、ね、ぜひご協力をお願いします、はい、
駐車場どこどこって探しててね、時間が経ってしまうんだったらそれで行った方が便利ですもんね。
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。さあ、そんな皆様が楽しみにしているこのハムの祭典ですが、さあじゃあ中身の方お願いいたします。
はい、今年特にちょっとあのお話をしておきたいなと思ってるんですけれども、一つはですね、今年は今まであの総務省の東海総合通信局にご講演いただいたとか出展をしていただいたんですが、今年はそれに加えまして、警察庁中部管区警察局と、海上保安庁第4管区海上保安部からもですねご講演をいただいて、出展をしていただけるというお話をいただきましたので、また新しい楽しみが増えるんじゃないかなというふうに期待をしてます。
お、はい、これは初めてなんですか。
初めてなんですね。で我々もびっくりしたんですけども、出展、できますかってこうお声掛けいただいたんで喜んでということで今準備しているところであります。
あ、そうなんですね、はい、そういったものが今回初めてでね、出展される。はい、もう一つ、はい、もう一つは、
はい、もう一つあるんですわ、東海地方本部では毎年3月に、東海 QSO コンテストというのを開催しております。
はい、
それで、優秀な成績を収められた局に、昨年までは中日新聞社賞と、地方本部長というのをお送りしておりましたが、なんと今年はですね総務省東海総合通信局局長賞というものを送りましょうかという こうお話いただきまして、これも喜んでよろしくお願いしますという感じでですね、当日は東海総合通信局の磯局長とこれから中日新聞社の、水野システム部長さんにお越しいただいて直接送っていただけるという段取りになってきましてね、ちょっと非常にやり合いがあるなという感じがしておるところであります。
そうですね、じゃあもう本当にコンテストに参加された方はね、今までになかった賞が今度増えてもいただけるということはものすごく嬉しいですね。
主催者としても本当に嬉しいです。
そうですね、はい、はい、じゃあそのようなこともありの、あとはなんか講演とかそういったものもあるんですか。
はい、講演は2件準備してまして、1件目は、総務省東海総合通信局のご講演で、例の10月1日から、開始される電子免許状に関して、
はい、
最新情報をお話をしていただけるということで、アマチュア無線家としては注目の講演ではなかろうかというふうに期待をしています。
はい、
でもう一点は日本アマチュア無線機器工業会 JAIA ですね、
はい、
JAIA さんのご講演で今年はハムヘア2025で、参考出品されておりましたアイコムの IC7300M2 の情報の提供いただけるというふうにお聞きしています。
はいね、やっぱりハムフィアでもものすごい人気でしたけれど、皆さんね新型いつ出るのかなって言って楽しみにしてますしね。
おっしゃる通りですよ ね
、
はい、
はい、さあ、あとはですね、いろんな展示、クラブ展示とか、あとはジャンクコーナーとか、そういったものもあるんですか？
はい、今年はですね、57件の出展申し込みをいただきました。
はい、
名古屋市公会堂1階から4階まで全フロアをいっぱいに使って、足りるかなというぐらい、非常に多くの出展申し込みをいただきましたので、今スタッフ一生懸命配置割りをやっているところであります。それで、うん、はい、
はい、
朝最初にですね、名古屋市公会堂の正面玄関で開会式、俗に言うテープカットですね、
はい、
それをさせていただいて、それから、まあ、順番はいろいろプログラム上時間的に前後はしますが、式典、表彰式、それから愛知県支部大会と、うん、こんなふうなものをスタートにですね、ずっと以前からご好評いただいてます、届け和光堂の声サミットといいまして、東海地方の中学高校大学の社団局の、学生生徒の皆さんが、日頃の活動の発表やら意見交換やら、情報交換をするこうサミットをやるんですけど、
はいはい、
これもなかなか最近人気でして、結構学生さん生徒さんが集まっていただいて活発な議論がされてるんで、これも楽しみにしておるところであります、
ね、去年のちょっとね、写真が載ってますけど、なんか皆さんね、こう意見を出し合ってるって感じでいいですね。若い人たちがこうやって盛り上げてくれてるのはね、
非常に頼りがいがあるというか、嬉しいというか、ね、将来の展望が明るいなというふうに毎年感じているところであります。
はい、そうですね。はい、
はい、あとはミニカーコンサートでちょっと楽しんでいただいたりだとか、特別記念曲 8J2TKI、という記念曲を開設しておりますので、これの公開運用と体験運用、
はい、
それから無線に絡んで DXCC のフィールドチェックも会場でやらせていただきます、
はい、
それから親子電子工作という、銘打ってですね、これは愛知万博愛知企画の時のキャラクター森久蔵とキッコロ、
うん、
目玉がピカチカウインクするやつ、それから、中部大学の学生がこれ企画したんですが、ピカピカハッピークローバー、これもクローバーの形をしたものの上で LED がチカチカするという、うんうん、まあ、LED のもの2種類なんですけども、これを作っていただこうかというふうに思ってます、
はい、
それから、ずっと皆さんお楽しみのジャンク市、これもたくさん出展をしていただいてるんで、きっと面白いものが出てくるんじゃないかと思います。あとは、メーカー販売店さんによる展示と販売と、ざっと並べてさせていただくとそのぐらいかな。全部並べるとこれちょっと大変だなと思います
ね。本当盛りだくさんということですよね。ね、じゃあ本当に、たくさんの皆さん、
最後に、
はい、最後に抽選会、
はい、最後に おっしゃる通り、皆さん楽しみにさせてて、恒例、あまり高価なものは出せないんですけども、ちょっとアマチュア無線やってて楽しいな、欲しいなっていうものがもしよし、いい景品として出てくればなというふうに期待をしているおるところであります。
はい、じゃあそんなね、ハムの祭典第57回目を迎えるということなんでね、ますますもう盛り上がって開催されること、もう間違いなしですね、これね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ最後にもう一回ね、場所、そして2時間の方お知らせください。
はい、わかりました。開催日が、2025年今年10月26日日曜日、時間が10時から16時30分です。場所が、岡谷工機名古屋公会堂、俗称名古屋市公会堂で行います。多くの方の、ご参加をお待ちしております。
はい、ということで今日は JR 東海地方本部長でいらっしゃいます木村本部長にお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
それではここで1曲聴いてください。吹きの塔さんで小春日和です。
電車風を受け、君は眠たそうにあくび。 子供が遊んでいるたこ揚げ小春日和久しぶりだな東京君と離れてのんびりする今日は横浜まで二人して小春日和港に入る白い大きな外国船が見える君が好きさ君はその船指さして白い帽子白いシャツ白い
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、めっきり秋らしくなってきましたね。
秋らしくなってきて、急に寒くなってきましたよね。
そうなんですよ。秋はどこに行ってしまったのってぐらい ね、
今週これからの水戸の天気を見たら最高気温15度、最低気温8度って日があってですね、
いやーって感じですよ。
いきなり来たなって感じがしますよね。
本当、来週マラソン大会で1日表なのに寒いよ。
あらあら、いいお天気に恵まれることを祈ります。
そうなんです。これで雨なんか降っちゃったらにはもう最悪です、って感じですからね。
うん、そうですよね。
さあ、それじゃあ無線会はいかがでしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、10月の11日から10月の16日までに出しましたニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まずですね、嬉しいお知らせで、2025年度のグッドデザイン賞というのが、10月の15日に発表になったんですけども、なんと今年はですね、アマチュア無線機の受賞が、2つのメーカー2機種ありました。
うんうん、
はい、一つがですね、アイコムの IC7760 っていう、あの 200W のセパレートの HF 機ですね。
はい、
はいはい、でもう一機種は JVC ケンウッドの、これから登場する TMD750 っていう、あのモービル機です。
はいはい
はい、なんとですね、グッドデザイン賞っていうのは、1957年から毎年やっているもので、だいたい毎年ね、1500件前後が受賞するらしいんですけども、うん、今年は5225件が審査の対象になって、で1619件が受賞をしたと。
うん、
でかなりデザイン界の重鎮の方々が、あの審査委員会を構成してですね、厳正な審査をするんで、なかなかやっぱり厳しいんですね。でアマチュア無線機としては2023年にあのケンウッドの THD75 があの1回入賞してるんで、うん、2年ぶりなんですけども、その前を見るとね、ずっと空いてまして、10年間受賞がなかったんですよ。
そうなんですか。
で古くはいつかなと思うとですね、1973年にあの松下電機の RJX601 と RJX201 が受賞して、これがどうやらあの、グッドデザインのアマチュア無線機の 第1号みたいな感じですね。
へー、じゃあ、ね、毎年選ばれるとは限らないんですね。
うん、やっぱりね、いろんな新製品を出してデザイン部門の方が応募してるんですけど、
うん、
審査がやっぱり厳しいのかなと思いまして、で昔はね、かっこいいデザインとか使いやすいデザインのものを出せばまあまあ通るみたいなところがあったんですけど、
はいはい、
最近どうも違いまして、地球に優しいとか、
あ、環境にそうだね、
人々の生活を豊かにするとか、このデザインは社会的な責務を果たしているかとかですね、機能姿勢はどうかとかね、そんなところまでどうもね問われるらしいんですね。
いやね、じゃあこのアイコンさんのこの機種はあのセパレートになるやつですからね、何が良かったのか、
審査委員会の、ね、方のコメントちょっと拾ってみますね。 IC7760 は、本体と小型化したコントローラーを分離することで設置自由度を飛躍的に高めている、
うん、
でまたインターネットを介した遠隔操作という発想は大変ユニークで、アンテナの設置場所という地理的制約からユーザーを解放し、うん、運用の可能性を広げている、
うん、
で従来のユーザーに配慮しながらアマチュア無線の世界に新たな自由をもたらした点を評価したっていうふうに書かれてるんですね。なんかなかなかすごいな、
あ、合ってるな、まあ、確かにそうだね、そうだねって感じですよね。うん、
TMD750 の方もですね、社内という特殊な環境における使いやすさとは何かを深く洞察し具現化した車載無線機である、
うん、
機能ごとにゾーニングされたユーザーインターフェースと物理ボタンは直感的で即時性の高い操作を可能とし、同時に機器を操作する喜びを感じさせる、
うん、
で既存ユーザーへの配慮も忘れておらず伝統的な操作性を維持することに新たな、機能と分かりやすさを両立させ、こうした利用者に寄り添う姿勢を高く評価したというふうに書かれて、この分やっぱりなかなか高評価なんです、
ね、およかったですね。いや、ぜひね、これからまたまたいろんな新製品が出てくるかと思うんで、こういったグッドデザイン賞を取れるように各メーカーさん頑張って、
だいたい毎年10月の初めのこれぐらいの時期で発表になりますんでね、皆さんぜひ来年も お楽しみにというか、デザインやる方頑張ってくださいというかそんな感じですね。
そうですね、私は別にデザイン賞ね、あ、毎年なんでしょうとかって記事を見てなかったんで、見たら、そんな久しぶりだったんだみたいなねのがあるので、
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあぜひ皆さんそれで注目でこれが皆さん読みに行ったってことですね、
はい、そうですね、
はいはい、
お祝いのコメントもねいろいろ寄せられていました、
はい、さあ続いては、
はい、JAL が QSL ビューロを今のところと来年の1月末で契約終了するよっていうニュースが話題になったって先週多分お知らせしたと思うんですけども、はいはい、うん、まだ反響が続いていてですね、10月11日に、JAL が公式サイトで QSL カードの送付先についてっていう告知を出したんですね、
はい、
でこの話題がまたちょっと反響を呼んでいます、
うん、
前の記事は10月の4日だったんですけども、理事会で今の QSL ビューローの契約が2026年の1月末で終了することが決まったよっていう、まあ、理事会報告だったんですけども、はい、多分ですねそれを読みになった方が、じゃあこれから1月末まで QSL カードどこに送ればいいのみたいなことを JAL に問い合わせたんだと思うんですね、
はい、
で、JAL ウェブに QSL カードの送付先についてっていうお知らせが出ました、
はい
はい、で、まあ、QSL カードの業務の業者さんは来年2月をめどに新しい会社に移行する予定ですと。で、今までそれまでは今の業者が業務を継続するので安心してください、
うん、
で新たな送付先をお知らせするまでは今まで通り島根の住所にカードを送ってください、
うん、
で新しい会社への移行時期とか新しい送付先とかが決まったらまた追ってお知らせしますっていうような、まあ、内容のお知らせだったんですね、
うん、ね、うん、ね、いきなり終わりだからもう受け付けませんってわけではないでしょうから ね、
うんうん、ね、ちゃんとその辺をバトンタッチを考えてくれると思うんで、
ね、
まあ、大丈夫だと思うんですが、SNS でね、JAL の QSL ビューロー消滅っていうタイトルでね、なんかいろいろ書いた方がいてですね、
うんうんうん、
それでもみんなびっくりしちゃったんじゃないかなっていう感じがしております。
そうですよね、やはり皆さんね、このカードの本当に楽しみにしてらっしゃる方いらっしゃるんでね、 うんうん、皆さんの話題はやっぱり関心すごくあったってことですよね、これね、
う
ん、
そういうことですね、う
ん、ね、じゃあ皆さん安心してくださいっていうことでね、
はい、はい、そういうことですね、とりあえずは、
はい、さあもう一つぐらいいけますよ、
はい、今年の7月の5日から6日に行われた、ロック&ダウン第55回ロックメーター&ダウンコンテストの結果が、発表になりましたっていう記事が注目を集めました。
はい、
はい、ね、今回の、ね、全参加曲、まあ、書類提出した数が1781曲なんですね、
うん、
で調べてみると去年は1783曲で、その前前々回は1739曲とほぼほぼ同じくらいの、
ほぼほぼ同じ、まあ、毎年じゃ同じような方が送るのかな、
うん、みたいです ね、数がそんなに変わらないんだと思って、ところがですね、10ギガ帯とか5600メガ帯の、参加者というのはやっぱりかなり増えてまして、
はい、
2020年と比較したらやっぱりどっちのバンドも増えてんですね、
うんうん、
でそれに伴ってあの入賞曲の、まあ、曲数とかマルチとか得点がやっぱり上昇しています。で、あの調べさせていただいたんですが、なんと電信電話シングルオペレーションの5600メガ部門で、三田さんが関東第2位になられました。
そうなんです、パチパチパチパチ頑張りましたもん
頑張りましたでよく見たら第1位の方と更新曲数で2曲マルチで1つの差だったんですね。惜しかったというか、
惜しかった、そうなんです、あのね、どうしても筑波さんからやったので、はい、東京方面しか
開けてないから、
あの多分そうそう北方面には飛ばないので、
はいはい、
多分北方面でもやってる人もしかしたらいたかもしれないけど、だからそういう人とはつながらないんですよ。
ああ、なるほど。
はい、それなのでね、もうほぼほぼもう終わりかなって言って終わりにして帰ってきちゃったんですけどね。
ね、この結果が分かってればね、あと1曲とかね、あと2曲とかね、粘ったかもしれないけど。ね、
でまあそうなんですよ、うんうん、あ。でも何曲か出したけど、これはダメとかっていうので、省かれましたね、はい、多分。
あ、そうですか。
多分省かれてたような気がした。
ああ、とか、なんかゴールサイン間違いとか、なんか、うん、なんかでそういうのチェックがあったのかもしれないですね。
なんかね、あの、この前、発表の前に結果来るじゃないですか。うん、
はいはい、
その時あれと思ったらなんかこれはダメみたいな感じで書かれてきてたから、うん、
ああそうですか
ね、
あ、は
い、ちょっとね残念でしたけどね、
まあ、じゃあ来年は
1位目指して頑張られてください、頑張りたいと思います。はい、じゃあそんなことが今週はね、話題になったということですね、
はい、
はいはい、ということでまた羽田さん来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
アンテナOn 76.2 FM Paloon。 はい、ということでね、お送りしてまいりましたピームアンテナです。それでは週末のイベントをご紹介させていただきましょう。はい、ね、今日ご出演いただいた10月26日日曜日はですね、東海地方本部の、東海ハムの祭典行われます。そして同じく26日日曜日はですね、中国地方のARDF 競技大会が行われます。なんと4年ぶりということでね、中国地方の方で ARDF の大会が行われます。あと東京は CW コンテスト、朝の9時から12時までということでね、規約の方はどうぞホームページの方ご覧になってください。あとはですね、こちら埼玉県支部で感度交換訓練っていうのをやるらしいんですよ。これ何かなと思って見たら、県庁をキーステーションにして、もし災害が起こった時に、県内どこからこんな風に電波が飛ぶかとか、感度がどれくらいかとかっていうのを訓練しましょうというのをね、なんか県支部でやるらしくて、あ、これはいい訓練だなぁなんて思って、ですからね、コントロール局が県庁にいてこうやるんでしょうね。これはいいなと思いました。そんなことでね、各支部いろいろねやられてますということで、いろんなね、皆さん地方地方でいろんなイベントがあったりコンテストもあったりしてます。そして何でもなくてもね、今日も冒頭で言ったようにお天気が良くなってきたので、移動運用にお出かけするのもものすごくいいんじゃないのかなーなんて思ってます。私も時間を見つけてまたアンテナ持って山に登りに行きたいと思います。クマさんにだけは気をつけてね、行かなくちゃね。 ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。また来週です。さようなら。